さて今日のカフェテラスお客様いただいているのは NPO 法人保育ネットワークミルク代表の小泉先生です。お久しぶりでございます。
お久しぶりです。
なかなかね、落ち着かない毎日だと思いますが、はい、今のタンポポさんのあたりはどんな様子でしょうか。 2歳児さんぐらいまででしたか。
そうです、
ね、
そうですね、特別保育っていうのが
おっしゃってましたね、この間お電話の時に、はい、5月の時には、は
い、そうなんです。そう、特別保育が入って、また5月7日から継続で普通、通常にまたたのは25日という
5月の。
そうなんですね、だから1ヶ月ほどは、特例、特別保育ということで、本当に子どもの声のない保育園。
おっしゃってましたね、
はい。そういう状況がやっぱり続く中で、私たち保育士自身も、ここから感染者を出してはいけないっていうことで、はい、やはりその普通ではない、状況の中 で、
ね、
仕事っていうか毎日を過ごしてきたなっていうのは感じますね。ただ、今、通常に戻っても、
はい、戻りました、はい、どうでしょうか。
戻ってもやはりその保育士自身が構えてるって言ったらおかしいでしょうか。感染をさせてはいけないっていう、その気持ちはやっぱり強いので、子どもたちにかといって、そのこういうのはちっちゃな子どもたちなので、そういう状況を押し付けるわけにはいけないの で、
ね、
私たちが何ができるんだろうっていう、その3密って言われてる、それを避けるっていうのはどうしたら避けられるんだろうっていうことで考えながらね、日々を送らせていただいてます、ね。
だって子育てには一番大事な3密ですからね、はい、
そうなんですよ。特に0歳児さん、ね、1歳児さんっておし、トイレトレーニングとかおしみを交換とかっていうのは、はい、マジックハンドでできるわけじゃないので。
本当そうですよね、
はい、本当にその密な距離で お世話をさせていただくとおかしいですけども、そういうふうな関わりを持っていかないと絶対できないですね。
しかも黙ってじゃなくって、いろいろ話しかけながらっていうのが一番リラックスできるってよく言われているのに。
でね、こういう状況になった時から保育士はマスク着用で保育はさせてはもらってるんですけども、そのマスクをにも子どもたちが いい意味でも悪い意味でも慣れてくれた
そうです
か、思うような状況ではあるんですね、最初は本当にそのマスクをつけて保育するっていうのは、私たち保育士自身が抵抗があって、ちょうど言葉を覚え始める子どもたちに口元を隠してしまうっていうのはどうなのかなって。
そうですね、かといってフェイスシールドだったら、ちょっと赤ちゃんの手が当たったりしてしまうと何もならないし、ね、そう
です
、
危ないので目に入ったり刺さったり、柔らかい皮膚にそれを当てるわけにはいけないということで、
そうですね、
はい、もう本当に普通ではない状況の中で、保育はさせていただいてます。ただ、子どもたちが徐々に戻ってきているのも事実で、私たちがいかに通常の保育を、通常でない状況の中で通常していくか、そこが私たちに今、責任として任されているところなのかなというふうには感じます。
そうなんですね、はい、だから本当に大人にとっても、もう世界中の誰にとっても初めての、とっても大変な、目に見えないウイルスとの戦いというのは事実、あるということで ね、その中でやっぱりついついこう学校自粛生活だったねっていうことを数字的にとか事実としては思ってますけど、感情を添えてみるとなかなか大変な自粛生活でしたね、子どもさんたち、
ね、本当に大人の2ヶ月も大きいと思うんですけど、
大きいです、確かに、
は
い、
子どもにとってその2ヶ月、3ヶ月っていうのは計り知れないものがあるんだろうなって思うんです ね、ただこの経験を、いい意味で変えていけたらいいなとは思うんですね。そこはあれがあったけれどもっていう、あれがあったからこそっていうような、
そう
ですね、状況を作っていければいいんじゃないかなとは期待はしてます、
ね、そこで学んだものがね、なんかこう前に出していけるように力強く 工夫しながらね、この状況だからこその工夫が出るかもしれませんけど、ね、はい、ただやっぱり心に負ったものを、それから、はい、ニュースでも見てたんですけども、まあ、三田市は、はい、来週の月曜日から、はいはい、今は分散登校ですけども、はいはい、全学年が揃っていくという形 で、はい、で、もう一足早く感染者がなかった県などは早くに始まってる、はいはい、そこでのニュースを見てると、やっぱりこの2ヶ月近くの自粛で、もう本当に自立できていないお子さんも当然ですよね、はいはい、いつ始まるかわからない夏休みとは違う長いお休みだったので、はいはい、集中力が持たないそうです。
そうですね、保育園では、うちのタンポポでは0から2歳という小さい年齢ではあるんですけれども、はい、毎日の日々の積み重ね、生活習慣を積み重ねていくことで、はい、できることが随分たくさん出てくるんですね。
そうですか、はい、
で例えば椅子に座ってご飯を食べるって簡単なことですけども、はい、とか、まず手を合わせるとか、お話を聞くとか、っていう、そういうことも0歳児さんから積み上げていく中でできるんですね、うんうん、でまた靴下を履く、パンツを履くっていうのも、うん、自立っていう形でできていくんですけれども、うん、どうしても休みが長くなってくると、はい、できてたことができなくなってるっていうことで、うん、また一から先生たちも2回目の慣らし保育という形で、今子どもたちと向き合って保育をしている状況ですね、
先ほどちょっと打ち合わせで、はい、ご家族のちょっとお話を伺ってましたけど、はいはい、子どもさんの感想って私たちがちょっと想像してないような観点からの感想がありますね。
そうですね、うちの家というよりも、1年生の子が今年入った1年生のお子さんですね、はいはい、その1年生の
学童保育のお話でしたか。
そうなんですよ、
っっ、
その学童保育のお子さんが1年生で、はい、学童保育はもう始まるので、
もう始まってる、
今来てるんですけども、はい、その時に学校がまだ分散登校ということもあって、ね、はい、十分に学校生活をっていうのを楽しんでない状況のお子さんが来た時に、学校どう、何年生って、
まずは何年生って
声をかけると、はい、一年生だと思うっていうことで帰ってきたっていうんですね。
すごく正直なような気がします。一斉にこう止めたのが3月3日という、はい、まだこう3学期の締めくくりをしてない時でしたよね。
はい、そうですね。だから、うちの孫もそうですけども、2年生が終わらないままに気がついたら3年生になってる。だから本当子どもたちも分散登校なんだけども、全学年が揃ったのが1日だけ、始業式だけ、
ね、 そ、
はい、それも何時間、短い時間、
あ、そっかそっか
ということで、はい、担任の顔も覚えないように休みに入っちゃったっていうのがあって、だからみんなが前の学年なんだろうか、いや新しい学年なんだろうかという実感を持たないままに今過ごしているのかなというのを感じますね。
そうですね、その実感がないということが、これから来週から、はい、なかなかね、はい、ちょっと先ほどこの後神戸新聞さんとお話出るんですけども、夏休みの期間がとっても短いです、はいはい、小学生が16日間、はい、中学生は9日間というね、はい、このやっぱりこう取り戻そうということで、はい、当然できたこうカリキュラムなんですけども、はい、いざ始まるからと思って、はい、でも先生方もいろいろ考えてはいらっしゃると思うけど、はい、予定通りにはきっとなかなか最初は進まないでしょうね。
そうですね、本当に生活習慣っていうか、その子どもたちも1年をくくりとして、うん、何ヶ月何月になったらこれがあって、はい、これがあって、4月にはこれが始まって、そして5月にはこういうような状況になって、うん、っていうところで子どもたち自身が成長と心と体が伴って順にこう成長していくところがあるんだと思うんですね、はい、うん、それがいきなり6月から始まって、ね、その間何もないままに、わからないままに、ね、自覚のないままに6月新学期 なのかっていう状況で、でも新学期だよねっていう、何かこうすごい不安なところでことが進んでいく、でまたあの子どもたちも今までであれば夏休みになったらこれをしよう、あれをしよう、あそこ行こう、ここ行こうっていう計画がいっぱい立てられたと思うんですね。そこを、変な言い方なんですけど、そこを頼りにその一学期を過ごしていても決して多くなかったと思うんですけども、それがもうあの短くなっていくっていうのはサイクルとして考えると、特にあの高学年になってくるとサイクルを分かっている子たちにとってはちょっとどうなのかな、大変だろうなっていうのは、あの勝手に察知するところはありますね。
そうですね、時間の概念っていうのはなかなか難しいことなので、客観的に自分の生活を振り返ってみて、大人でもなかなか軌道修正は難しいと思うんですけど ね、
小さければ小さいほどそこは早いと思うんですけども、
逆に、
はい、あの大きくなってくるとやはりその自分の考えとか経験とかがこうだったっていうのがあると思うと、はい、やはりあのちょっとしんどいなって感じる部分もあるのかなと思いますね。
あの朝の番組で学校テレフォンラインというので、はい、あの小学校中学校にお電話をかけて、はい、今日も、小学校の方に6年生の方が出てくださったんですけど、はいはい、やっぱりいつもと違うから不安ですという言葉が、はいはい、出てきましたね、はい、それがまあ正直な感想でしょうね、はい、何が起きるかな、はい、どうなるのかなっていう、ね、
本当に安全、気持ちの安全のところに行くと、やっぱり慣れの中から、慣れるっていうことの中から、うん、自分の安全を子どもたちが確認していって、うん、そして自分自身も自分らしくそこにあの姿を見せてくれるところがあると思うんですけども、その先経験したことないだけに、
大人もそうですけどね、
どうなるかわからないっていう不安っていうのは、本当に計り知れないものがあるのかなとは想像するところはあります。
だからまずは私たち大人が、子ども、自分ももちろん大人としても不安だけども、それ以上に子どもさんたちは、はい、あの大人が不安だということが移って、もっと不安なところにいる、
はいはい、
あの小学6年生でも本当に12年しかまだ生きてきてらっしゃらないわけですから、中学生でも15年、はいはい、それを考えると大人がまずはちょっと落ち着かないとい
けないな
という気もしますね。そうですね、
あの高学年とかになってくると、まあ、思春期も入ってきますの で、あの普通でも不安な気持ち、
難しそうですね、
気持ちがこう湧いてくるところがあるんですね。だから大人は何が不安なのかっていうのは分析の中から不安を取り除くことはできるんですけど、子どもは何かわからないけど不安だ、そこを大人がどれだけ寄り添ってあげれるかっていうところになってくるのかなと思いますね。
その不安になる兆候としては言葉が少なかったりとか、なんかやっぱりありますか、目安。
そうですね、あのいろんなことがあると思うんですけど、友達関係も一つに、やはりそのうまくいける、いくかどうかっていうのもだし、また勉強に関してもついていけるんだろうかとか、いろんなことがいっぱいいっぱい重なってくるんじゃないかなと思いますね。
どんなところでサポートしたらいいのか、じゃあ一曲お届けしてお話しいただきましょう、はい。